今日は前回のちょっと補足。はいはいはい、皆さん元気ですか？前回ちょっと熱くなっちゃいましたよね。僕はなんか覚えてますか？ちょっとこう勉強方法についてのいろいろなディスカッションのような、なんていうの、ちょっと口喧嘩のような、なんていうかな、そういうのを目の当たりにして、なんかこれがその YouTube の文化なのかなと思いながらも、ちょっとやっぱり不毛だなと。少なくともやっぱり言語学習っていうのはいろいろな勉強方法あっていいので、なんかビールが好きな人が、いやビールの方が美味しい、ウイスキーはまずいみたいに、いやウイスキーの方が美味しい、ビールはまずいみたいな、そんなこと言っても不毛ですよねと。毛も生えないですよねと。僕毛がめちゃめちゃ生えてますから、あんまりそういうなんかこう不毛なのは好きじゃないんですよね。別にその毛がない人が嫌いって言ってるわけじゃないですよ。もう毛の話はやめましょう、とにかく毛の話じゃないですからね。不毛っていうのは毛がないって書きますが、意味としては毛も生えない、いわゆる草も生えないような議論ということね。意味ないっていうことですね。そういうふうに思う。ただね、ここで今日補足したいのが、議論によってはやっぱり意味はあるという考え方もありますよ。はい、これはちょっと誤解のないようにね。僕がこういうこと言うと、いや全てのプラットフォームの全てのディスカッションが意味がないと哲平先生は言っていると。そんなことは全くございません。我々人類はですね、たくさんの議論をして、たくさんの会話を通してね、成長してきた。で、僕はそれも本当に信じてますよ。僕自身も、レッスンの時にいろいろな国のいろいろな人たちといろいろな話をして、自分と同じ意見もあれば自分と違う意見もたくさんあるんですね。で、自分と違う意見を聞いて、なるほど、面白い、ローガンさんなかなか面白いこと言いますね、いやそれ僕考えたことなかったですよジョーダンさんみたいな、そういういろいろな生徒さんのいろいろな面白い意見を聞くのが僕は大好きなの。だから違う意見っていうのは本当にね面白いんですよ。ただなんか YouTube のスタイルってそんな感じじゃないし、ただ単になんか誰かが何か言ってそれに対するビーフみたいな、ちょっとなんか建設的じゃない気がするんですよね。建設的なディスカッションとは思えない。なんかお互いがお互いを否定している感じ、なんか一緒に何かこう話してる感じとは全然違うからね。で、いわゆる今の世界のちょっとこうディビジョンっていうか、なんかそういうのが生まれてるような、生まれてる理由の一つというか、そういうタイプのディスカッションって本当に不毛なんですよ。で、それが原因でたくさんの事件とかも起きてたりするしね。なんか僕が好きというか僕が信じるディスカッションのスタイルと全然違うんですよね。僕が信じるのはやっぱり実際に会って、少なくともなんか一人と一人でこうスカイプとかフェイスタイムとかそういうのでちゃんと向き合って、少なくとも30分や1時間の時間をかけて、いろいろ話して、しかもこう丁寧にリスペクトしながら、お互いの意見を尊重しながら丁寧な言葉遣いで、議論する。それが理想的な議論なんですけど、少なくともなんかこうコメント、短いコメントや、長いとしても全然顔も見せないコメントですからね。お互い顔も見せない、なんかニックネームとテキストだけでなんか好き勝手に書いて、好き勝手に相手を批判して、それは僕はいいと思わないんですね。むしろ悪だと思う。むしろそれが原因でいろいろな問題が起こっていると思うから、ちょっと少なくとも自分はそういうものを見たくないな、参加したくないなと思います。だから参加させないでくださいね。参加させないように、なんでいろいろなリスポンスしないようにお願いします。はい、それが補足。 やっぱり不毛だからこそ、自分がその不毛な地の、栄養になりたくない、ね、不毛なディスカッションだけどエネルギーは使うんですよね、やっぱり。だから不毛なディスカッションに使うエネルギーっていうのは本当に無駄です。無駄無駄。それは砂漠で死ぬのと同じね。砂漠で死んで何になりますか。何にもなんないんですよね。そこで畑が育つわけでもないしね。僕はどうせ死ぬんだったら本当畑の中とかでね、でそこで育っまた美味しい野菜とか作ってね、僕の死んだ体の栄養で作った野菜を奥さんに食べさせたいですよ。これが本当のオーガニックだぜと。まあまあまあまあ、そういうこと言うと怒られる。まあまあまあ冗談としてすごい悪いですね。悪い冗談ですね。はい、死なない。僕は死にません。というわけで、まあ、今日の補足、まあ、小さい補足ね、それだけしたかったんで、そろそろ前回の補足ね、今回の補足じゃなくて前回の補足をしたかったんで、短いですけど、前回長かったんで今回は短めでバランスを取りたいと思います。というわけで、いろんな勉強方法あっていいので、皆さんはそれぞれね、それぞれの勉強方法でいいと思う。ブロッコリーが好きな人はブロッコリーを食べてください。ブロッコリー嫌いな人はブロッコリー食べなくても別に、それで何か急に病気になったりするわけじゃないですからね。他の野菜食べちゃってください。まあ、全部、野菜全部嫌いとか言うとね、それはちょっと考え直した方がいいと思いますけど、まあ、たくさんの野菜の中で一つだけ嫌いとか、いいんじゃないですか？僕はそう思うけどね。だから漢字書きたい人は書けばいいし、書きたくなかったら別に書かなくてもいいしね。で、まあいろいろなこう情報の捉え方があるでしょ。だからまあ、日本人だって漢字書けない人もたくさんいるし、普段書かないから別に勉強しなくてもいいんじゃないとか、まあそういう意見があってもいいし、いやいやいや漢字書けないとダメでしょ。まあそういう意見あってもいいし、別にいいんじゃないですか、どっちでも。別にどっちでもいいんじゃないの。僕の意見から言いますよ。じゃあ僕の意見を言うとね、まあでもこれも僕の意見だからね、僕の意見だから、なんかそんなにまたジャッジされたくないですけど、僕の意見だからね。例えば僕は寿司が好きって言って、いや先生生魚あんな気持ち悪いものよく食べられますねとか、いやだからそういうのは聞きたくないから、ね、寿司が好きな人にそんなこと言わないでいいでしょ。別に自分が好きじゃなかったら好きじゃないでいい。でも好きな人は好きでいい。もう自由でしょ。自由でしょ。自由なんですよ。だから僕が漢字についてどう思うかというと、まあできれば全部できた方がいいですよ。できれば書けた方がいいし、読めた方がいいし、全部できた方がいいですよ。それはね。ただまあプライオリティで言えば、書くのはやっぱり高くはないですよ。書けないといけないというプライオリティは高くないです。それは事実です。高くはない。読むのは もっと大事ですよね。そしてその次はまあタイピングでしょう。そして書くでしょう、ね。最後は書く。だけど、まあ、書くのが好きな人っていますよね。僕今まで会った生徒さんで、漢字を書くのが大好きで毎日書いて、ちょっとメディテーションみたいになんかこうリラックスできます。そういう人は書けばいいですよ。全然書けばいい。だからそれを、書くのは無駄だとは全然思いません。そうは思わない。書きたい人は書けばいいし、書きたくない人は書かなくていい。そもそもね、そんなもんでしょ。すべてのことって自由でしょ。だから自由に勝手に仕上がれ、ね、勝手に仕上がってください。だからまあ勝手に聞いて、勝手に勉強して、ね、勝手に日本に来て、勝手に楽しんで、ね、勝手に美味しいもの食べて、勝手に帰って、勝手に死んで、勝手に、栄養になって、地球のこうなんていうかな、栄養になって、まあまあまあ、もうまた話が戻ってしまう。というわけで、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。